都市伝説をポップに語る
オカルト研究所。
この放送は都市伝説やオカルトなことが好きだけどちょっと怖いなーという人に向けて楽しくポップにオカルトを語る番組です。ニャケロチのトモヤです。
オカルト准教授のゆうやです。
お願いします。はい、ということで第206回ですね。
206回。
はい、
まだでもあれか、俺らちょこちょこ投稿できてないのあるけど、まだでも6回か200から、
うん。
そう思うとなんか、マジで全然出せてないんだな。
そう、ねえ。
あれ3月末じゃなかったって200出たの。
いや、4月末だよ。
ああ、じゃあ勘違いですわ。
4月26投稿ですね。
そっかそっか。
うん、
4月だったのか。なんか頭の中で3月だった。いや、めっちゃ私事だけどさ、最近忙しいのが肩がつきそうでテンション上がってんだよね、今。
あら、いいじゃん。
うん、めっちゃテンション上がってるんだけど、なんかここ最近さ、うん、昼間めっちゃ暑いんだよね、うん、夜クソ寒いとかさ。
わかる。
なんか、寝るときってさ、ちょっと話変わるけど、うん、どんな格好で寝てる最近。
T シャツ、パン1か短パン。
はいはいはい。俺なんか暑い時は上、タンクトップとかなんか半袖の薄着の T シャツで下パンツなのよ、基本。でも寒い時はなんか冬物のなんかちょっとモコモコしてる上下のパジャマを着てるのね。でもさ、その夜寒いから切り替えて使うじゃん。で毛布もさ、わざわざさ畳んであるやつ出してさ、して寝るじゃん。でもなんかたまに朝起きるとクソ暑くてなえるみたいなこと多くて、うざい最近それが一番。
もう僕は夜寒く寝たい人だから問題ないんだよね。
寒く寝たいの？
寒く寝たい。
うわ、寒い寒いって言って寝るの？
そう、寒い寒いって言いながら布団に車で寝たい人。
変じゃない？なんか、
いやでもね、だから僕冬とかもう暖房つけない、寝るとき。
あー、なるほどね。
絶対つけない。うん、
絶対なんだ。
うん、
絶対なんだ。
でもつけたことはない今まで。
今度つけに行ったろ、暖房つけに行くだけ。
したらもう寝ないよ俺その日。
いいじゃん。
確かにね、
遊べるやん夜。
じゃあありかもしれない。そうか、寝たくなかったら暖房つければいいんだな。
いや、なんかちょっと
眠くなりそう。
なんか違うよな、多分。わかんないけど。
そうね、あと靴下履いてたら絶対寝れない。
あ、靴下履いてたら寝れないわ。ちょっと前までそうだったかも。
足先が冷たくならないと寝れないから、僕。足は出してないとダメだから。
そうなんだ。
クソ寒くても。うん。でも、冬でも冷感のマットレスと枕カバーつけて
る。マジかよ。終わってんな、うん、終わってんのはもう言い過ぎだわ。
そうね、マジで、もうヒーヒーを体感しながら寝ないとダメだから。
そんな、
だから最近僕寝つき悪いじゃん、ずっと最近というか、もうここ、うん、1年ぐらいだからさ、やっぱ冷感だから最初がさ、ヒーヒーで気持ちいいわけ。
うん、
布団入って、
うん、
ふー寒いみたいな。だからもうずっといるとあったかくなってくるじゃん。余計出れないんだよね。
でも霧吹きとかでさ、もうびちゃびちゃにして寝れば
寝れなそう。ぬるくなるんでしょ最初的に。
逆にうざいか。
カビそう、まず布団が。
カビはするだろうね。
なんかね、だから夏場とかは氷枕とか使ってるよ。
あー、なんか俺もあるな、なんか冷やして首に、な、首元冷たくできるやつ、うんうん
うん、あるよね。
使ったことない。
あ、ないんだ。
うん、なんかだって首元になんかのうざくね、寝るとき。
首元っていうか頭だからね、僕の場合は。
あ、氷枕はそうかもしれないけど、枕だから。なんか俺、うん、マフラーみたいにさ、首元になんか
手
巻くやつ、
あれ
があるけど使ったことない。
ヒエヒエスカーフみたいなやつね。
そうそうそうそうそう、
あれもいいよ。
いいんだ。
寝るときは使わないけど、それこそテレワークとかでクソ暑い日とかはつけながらそういうことしてる。うん、結構冷えるよ。
確かになんか扇風機とかと一緒に使ったらすげえ体温下がりそうだな。
うん、めっちゃいいあれ。
これから暑くなるしな。
うん、いやマジで本当に暑いのやだ。
自宅じゃやんないけどさ、 なんか外泊とかホテル泊まった時とかさ、
うん、
風呂上がりエアコンガンガンの部屋でパンツに T シャツでめっちゃ寒ってなってる、なんか布団入って寝るの気持ちいいわ。確かに今思ったら、
そ
う、
それそれそれそれよ。
なるほどね。
ガンガンにはしないけど、それ
それを体感したいのね。
そう、それが一番気持ちいい。
確かになんか、だって絶対必要ないのに室内温度20度とかにしてさ、
そうそうそう、
入るもんな、寒っとか言いながら布団の
中。そうそうそう、
それか、それを家でもやってんのか。
ちょっとずつそう布団のぬくもりを感じながら寝るっていうのがいい。
なおちゃんやん、俺は寝るとき冬でも半袖半ズボンねっつって。
確かにね、
一緒やん、
忘れてたわそのネタ。まあでもそういうことよ。でもだから僕はそのなおちゃんのあれはすごい共感できる。
そうなの。冬もう絶対長袖長ズボンじゃないと寝れないけどな。
まあ長袖長ズボンはまだいい、まだ許せるけど、うん、でも手足は出てないとや、まあ手はいいけど足は出てないとやだな。
俺もなんか足片っぽ絶対出るんだよ寝るとき。あれ布団抱いて寝るからさ俺、
うんうん、
抱き枕みたいにして。俺人と寝れないんだよだから。
ああ
向いてない。あと友也絶対俺と寝れない、俺超体温高いから。
うん、やめてほしい。
低熱6度8分あるから隣にいたと死ぬで。
普通に氷買ってきてゆうやに氷ばらまいて寝るから
よっしゃ俺布団に霧吹きし水まって寝るわ
別にいいよ寝れるかも。それなら
カビるでまあまあおふざけしてるお話もこの辺にして、
はい、
お便りいきますか。
いきましょうか。それではお便り読んでいきます。
お願いします。
はい、ポカリネームアンズさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
性別はザ・ワールドですね。
ジョジョかな。
でね、なんかと止まるやつでしょ。止まるやつ、ザ・ワールドって。
そう、
止まるやつです
知識ゼロ
はい、ということで今月のテーマをいただいたので読んでいきます。
はい、
おはこんばんにちは、アンズです。おはこんばんにちは。
おはこんにちは。
少し遅れてしまいましたが星の話をしたいと思います。
はい、
私の推しは遠吠えさんとピープルワンさんです。
はい、
曲がとてもよく本人の顔もいいのでぜひ聴いてみてください。ちなみにおすすめの曲はラットパークと心臓、銃の部分と錠剤です。
部品やね。
以上です。うん、あ、え、あ、え、僕、あ、銃の素材って言った？
部分って言った。
あ、部分どこって感じだもんね。
本当だよ。
銃の部品と錠剤です。以上です。
ありがとうございます。
はい、
知ってる？
知ってますか？あ、僕は知らなかったです。名前ではとりあえずパッピンとこなかった。
あのね、ピーこれな、見たことあるんだよな、でも。
ピープルワン？
そう、名前、なんか読み方違った気がするけど、ピープルワンで合ってんのかな？
読み方はね、調べてピープルワンだった。
3は見たことある、多分。
チェーンソーマンの曲だったのかな？
あ、それで見たことあるのかな？
かもね。なんか、字面はなんとなく見たことあるぐらいな感じ。
ピープルワンさん、なんかでも、絶対聞いたことあるんだよな。
チェーンソーマンのエンディング曲として新曲ドッグランドを書き下ろしました。書いてあるわ。
マジで何で聞いたことない。すげえ気になるんだけど逆に。アジサイとかかな、多分聞いたことあるの。
わかんねえ。
でもいいね。また増えて俺らの知識が一個。
ねえ、あ、遠吠えさんの錠剤もチェーンソーマンのエンディングで流れてたんだ。
へえ。チェーンソーマン見たら、俺まあ見たけど全部、オープニングとエンディング全部飛ばしちゃってるから、うん、見直したら聞けるんだ。
あら、そうだね。
うん。
エンディングいいのに。
いや、なんか、オープニングエンディングってさ、
うん、
もう癖なんだけど、
うん、
一作品全部通して見てるとさ、あれね、一気見でね。
うん。
基本的にチェーンソーマンは割と特殊だけどさ、基本的なアニメってワンクールまあ全部同じオープニングエンディングみたいな感じやん。
わかるわかる。
だから飛ばしがちなんだよね。
まあね、僕も一回見て 2話目からは飛ばすけど、まあ、チェーンソーマンはエンディングが全部変わるって知ってたからオープニングは飛ばしてたけど、エンディングはちゃんと見てたな。
なんかアニメの内容が気になりすぎちゃって、もう次々ってなっちゃうんだよね。
そっか。
うん。
いや、ちゃんとエンディングの
せっかちだから。
ムービーも手込んでて、おーってなった。
いいね。ピープルさん、うん、ピープルワンさん。遠吠えさんでいいのかな。
うん、これもね、僕もなんて読むか分かんなかったから調べたら遠吠えだった。
ジョーンさん。
ジョンさん、
日本のボカロ P だって
ねえ、
うん、ボカロ P 時代の曲、知ってる曲ないかな。
あー、ありそうだよね。
うん、なんかないかな、調べてます。
うーん、
気になるって。あ、ヤマさんに楽曲提供しないって。
あ、でもパッと見知らないかも。
春嵐、なんて読むんだろ
う。かな。いや、うん、知らないかも。
じゃあ完全に知らない新しいジャンルの人が増えたわけだ、これで。
ねえ、あー、この人ねってなると思ったけど、なんなかったわ。
あ、もう、初期も初期じゃん。めっちゃ初期じゃない。
そうなの？
あー、割と初期の方の気がするけど、気のせいかな。あ、全然そんなことないかも。
19年にいっぱい作ってる感じがする。2019年。
あ、ラビットだけ聞いたことあるわ。
ラビット、
うん、有名じゃない。めっちゃすごい好きだったこの曲。ダメだ、あんまし広げるとマジ終わんなくなっちゃうわ。
うん、いや僕わかんないわこの曲も。
マジか。
うん、ちょっといろいろ聞いてみます。
はい
はい、
ありがとうございます、貴重な情報。
ありがとうございます。
世間に疎い我々に
助かります。
はい
はい、それじゃいきますか。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました
ね。というわけでそろそろ本編迎えたいと思います。
はい、
それでは第206回スタートです。
スタートです。はい、それでは、本編のお便り読んでいきます。
お願いします。
はい、ポカリネーム消しゴム先輩からいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
性別、匂い付きの消しゴム持ってきて生きる人いるよね
懐かしい。
うん、わかる。うん、ちょっとわかる。
うん、
それでは解説してほしいとして、ね、そういただいたので読んでいきます。
はい、お願いします。
どうもこんにちは、消しゴム先輩です。こんにちは。前回のお便りの美術展っていうのは美術部に入っていると参加させれるので別に私はそんなに絵が上手くないです。それでは解説してほしいとしてですですが、てか無性の呪いです。この政治の絡んでいるものが好きなので、あ、こういう政治の絡んでいるものが好きなのでよろしくお願いします。それでは以上です。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
それではテカムセの呪い、聞いたことありますか？
全くないです。これは
実は僕もマジで1ミリも聞いたことなくて今回調べました。
ちゃん
と、はい、ちょっと難しい話になるんで、トモヤも寝ないように聞いてください。
頑張ります、
はい、皆さんはまあ寝ちゃっても大丈夫です
いいのか、
うん、大丈夫、はい、マジで難しい話、まあ、運転中の方とかは注意してください。電車乗ってる方は寝過ごさないように。
はい、
それでは
気をつけてください。
説明していきます。
お願いします。
テカムセの呪いとはね、あの第9代のアメリカ合衆国ウィリアム・ハンリソンさんの肺炎による死から始まっちゃう、うん、西暦で20の倍数の年に選出されたアメリカ合衆国の大統領さんたちが、うん、あの災難に見舞われる原因となった、まあ、呪いって言われてる呪いですね、テカムセの呪い。
うん、
呪いの主とされているのはインディアン部族の一つのショーニー族っていう族があるんだけど、
うん、
デカムセ州長って言われてる、部族の長だね。だからデカムセの長、うんうん、部族の長、
うん、
で領土を白人に奪われた末に、あのティピカヌの戦いっていうの戦いがあったんだけど、
うん、
でウィリアム・ハリソンさんに 殺されてしまったがために、彼の弟あるいはその殺されてしまった彼が彼の弟の預言者、うん、テンスクワタワっていう方がいるんだけど、
うん、
かその殺されてしまった彼がかけたって言われてる呪詛。
おお。
まあ、内容はさっきもちょっと説明したけど、20年ごとに選ばれる大統領を死に至らしめるっていう呪い。
うんうんうん。
で、まあ、呪いの犠牲者、これめっちゃいるんだけど、
うん、
まあ、1840年から1960年までの120年間、はいはいはい、西暦で20の倍差の年に当選した 大統領は全員、大統領の在職中に死去されてしまって。でアメリカの大統領選手権は4の倍数の年に実施されるんだけど、
うんうんうん、
でも結構いる中で毎回その40年60年80年100年120年みたいな感じでずっとなってる方は、
うんうん、
在職中にね死去されちゃってるから、まあ呪いって言われても仕方ないよね、そんなピンポイントでさ。
まあ確かにね、まあ、そんな前なら誰でも死んじゃうでしょって思ったけど、うん、やっぱそういうのがあるんだね、在職中っていう。
そうそうそう。
うん、
まあ、1840年に、に当選した、
うん、
ウィリアム・ヘンリー・ハリソンさんから始まる、
うん、
だけど、が肺炎で亡くなってる。翌年が1841年だね、
うん。はいはい。
で、1860年のエイブラハム・リンカーン、まあ、有名でね。が、うん、5年後1865年に銃撃されて亡くなってる。
うーん。
1880年のジェームズ・ガーフィールドさんが、
うん、
翌年1881年に銃撃されて亡くなってる。
はいはいはい。
1900年のウィリアム・マッキンリーさんも翌年の1901年に銃撃されて亡くなってる。
うん。
こうやって俺今一覧をパーって見てんだけど、マジでめっちゃ短いね、うん、長くて5年だね。
確かに言われて、そうか、そういうことか、
うん、そうそう、1年
めっちゃ短いわ。
5年、1年1年1年みたいな感じ。
あー、それは呪いだわ確かに、
うん、でもこう銃撃ばっか今説明したけど、
うん、
まあ、あの年とかは解説しないけど、まあ、心臓発作、うん、脳出血とかなんか結構ね、そのなんか銃撃とかでさ、外的要因じゃない、もうなんか病気とかで亡くなってる方も多いから、
うーん、
なんか現実味がすごいあるな、呪いって言われても
確かに、
うん、しかも3年とかだしね、就任してから。で例外なのが0年以外の事例っていうのがあって、
はいはいはい、
ザイカー・テイリーさんっていう方が 20の倍数以外の年で選出された方で、在職中に死去した唯一の大統領、う
ん、あ、唯一なんだ。
そう、1848年に選出されて、果物の食べ過ぎで消化不良を起こして1850年に亡くなったって言われてるんだけど、
かわ
ちょっとかわいい、
まあ、かわいいけど
笑えないんだけどね、果物の食べ過ぎで、まあね、そうそうそう、
うん、
まあ、毒殺説とかもあったんだけど、
うんうん、
まあ後の研究で、まあ、毒殺の可能性はないよって否定されて、
うん、
でこの方だけその20の倍数以外で大統領として選ばれて在職中に亡くなってる方だ。
あ、その方だけなんだ。
そう。でもうちょっと説明すると、ね、アンドリュー・ジャクソンって方と、
うんうん、
ハリエス・トルーメンって方がいるんだけど、2人は20の倍数の年以外に選出されて、いずれも大統領在職中に暗殺未遂に遭っている。
ああ、亡くなってはないんだ。
亡くなってはない。
うーん。
で セオドア・ルーズベルト・ジュニアっていう方がいらっしゃるんだけど、この方も、うん、大統領の任期が満了後に暗殺未遂に遭ってる。
うーん。
だからなんか外的要因とか在職中に亡くなってる方はもう全部0年以外の事例を除いて、
うん、
あれ20の倍数の方たちのみ。
うーん。
です
ごいな。
ここまでが呪いの説明なんだけど、
うん、うんうんうん、
じゃあ呪いの消失についても説明します。
お、
とレーガンって方がいらっしゃるんだけど、レーガンさんが1980年、うん、20の倍数に大統領に選出されて、直後の1981年に暗殺未遂に遭いながらも2期8年の任期を全うした。
おー、あ、殺されなかったんだ。
そう、殺されなかったというか、うん、亡くならなかった、正しい。
うん、
でなんか手榴弾が投げつけられたりとかなんか靴投げつけられたりとか、いろいろ大変なことはあったんだけど、
うん、
めちゃめちゃ省いた説明なんだけど、まあちゃんと任期を全うして、
うん、
任期中に亡くならなかったから、手紙制の呪いは偶然であって、大統領の開始、怪しい西で開始ね、うん、の原因ではないっていうのが、うん、主流の論調になったんだよね、ここで、やっと。
長かったね。
うん。まあ、それでも、複数のキリストの方たちは、呪いとかを真剣に考えて、うん、1980年および2000年が、
うん、
大統領さんが災難から守られるように、祈りを捧げてくれたりとか、してて。まあだから、俺らで、だから直近で言うと2020年だよね。
うん。
でもそれの次がまあ2040年だから、だいぶ先の話になるんだけど、
うん、そうね、
うん、まあ2020年もね、コロナウイルスだったりとかさ、
うん、
でもめちゃめちゃ事件いっぱい起きたじゃん、あの年って。
そうだね、
だから怖かったよね。これで戻っちゃったらさ、また2040年どうなっちゃうんだってなっちゃうから。
確かに、そっか、そういうことだね。
そうそうそう。
ちょっと不穏な感じにはなっちゃうよね。
そうそう。この年に、いや、だからこれをさ、めちゃめちゃ真剣に考えてる方とか、俺らとかはさ、全く知らなかったから、コロナか、ぐらいだったけど、いや、恐ろしい話やで。ね、まあ、ここまでが、テカムセの呪いの説明でした。
うん。
まあね、大統領の名前とかめっちゃ出てきたりとかさ、任期だったりとか、年数とか出てきて、頭こんがらがったんだけど、調べながらも、
うん、
ちゃんと寝ないで聞けてる方はいらっしゃったんだろうか。全員寝たでしょ、ポケモンの眠りみたいな。
これ以降はもう誰も聞いてないってことね。
うん。俺が多分はい、それじゃあテカムセの呪いをって言ったぐらいでもうみんな寝てたね、多分。
やば、もう聞く気ないじゃん、みんなも。
じゃあ安眠 ASMR。
じゃあ眠くなったらこれをまた聞きに来ればいいってことね。
そう、眠くなくてもこれ聞いたら寝れる。
ああ、呪いじゃん、もはや。
逆にね。
逆にね。
うん。
すごいな。この年の人がみんな亡くなられて、他でも亡くなられてるんだと思ってたのよ、普通に。
ああ、なるほどね。
そうそうそう。ただ果物で亡くなった方以外は、生きてるわけでしょ。
そうそう、任期中に
任期を、
そうそうそうそうそう、そう、うん、まあみんな全うしてって感じやね、うん、
すごいわ。でもそりゃなんか
ね、呪いって言われてもさ、
うん、
おかしくないよね、全然。
呪いっぽいもんだって。
20年周期っていうのが怖いわ。
そうだね、
うん、ありそうだもんね。
ありそう。
なんか蓄積されたさ、うん、20年間の呪いがこの年に解放されるみたいな。
結構な年月あるもんな、20年間だったら、うん、すごいわ。
恐ろしい話やで。
テカムセさんがすごいよね。
呪術師、呪術師領域使ってんでしょ、多分。
そういうことか。
うん、でこのぐらいになってくると多分あれ、ちゃんと術式の提示開示とかしてそう。
展開できそうだもんね、うん、もう。
さすがに。それではね、今回の解説を聞いて、研究結果の方、お願いします。
はい。まあね、このテカムセの呪い、今一応、亡くなったか、みたいな話ではあったと思うんですけど、
はい、
まだ怖いので、まあ、もしね、皆さんが大統領になることもあるとは思うんですけど、
まあね、よく
一応そういう時はね、はい、うん、20の倍数は気をつけた方がいいんじゃないかなと、避けた方がいいのかなって思いました。
20の倍数の年だけは避けましょう。
うん、それ以外だったらね全然なってもらって大丈夫だと思うんで
なってもらってとか言っていいね。はい、というわけで第206回テカムセの呪いについての解説でした。
はい、あれだね、やっぱ難しい系は大統領が入ってくるのかね。
まあてか政治絡みだとやっぱ話がこんがらがる、こんがらがるっていうか解説しないといけないのがさ、今回ね、うん、だと都市、うんうんうん、まあまあ多分人の名前は省いてもいいんだろうけど、
時系列的なね、
そうそう、とかも入れた方がさ、知ってる人からしたら、うん、ああはいはいってなるかなと思って入れたんだけど、
そうね、
まあ俺とかめっちゃバカだからさ、聞いてもほぼ名前とか分かんないわけよ、うん、
そうね、
なんか聞いてて眠くなりそうだなってずっと思ってた。
歴史の授業だったもんね半分、
うん、でほぼ歴史の授業10年ごとの大統領選に勝ち抜いた方の名前挙げてて死因読み上げてみたいな。歴史の授業でもやんないよそんな。
確かに、
うん、
いや全然わかんないもんな、うん、大統領の名前言われても
聞いてパッと来る名前の方が少なかったもんね。
そうだね。
ちなみに2020年はトランプ氏ですね。
あれトランプさんだっけ。
あれ
バイソン
さんが勝った
んじゃないんだっけ、結局。
あ、ちょっと待ってね、それも書いてたんだよね。
その前がトランプさんなんじゃなかったっ
け。あ、そこそこそこ、1個前か。
16年とかだよね、だから多分。
そう、その前がトランプさんで、
うん、
めっちゃひどいこと書いてあるなこれ、読み上げてもいいのかな。
うん、まあ一旦言ってみて。
ドナルド・トランプ氏が再選されればテカムセの呪いが復活するのではないかと懸念されていたが、
うん、
さらに高齢の対立候補のジョー・バイデン氏が当選して、
うん、
トランプ氏は投票の結果を認めずに、ツイートに先導された支持者が2021年アメリカ合衆国、待ってね、アメリカ合衆国議会議事堂襲撃事件を起こして、
うん、
国際社会から非難されたっていう、
で
も2020年の翌年だから、これで襲撃とか暗殺とかが起こってたら、うん、またテカムセの呪いが
復活するかもしれないよね本当に。
うん、てか本当怖いわ2020年。うん、まあ
そうだよね、
20の倍数に限ったあれじゃないけど、なんか襲撃とかさ、うん、あんま、うん、ね、元気でいてほしいね。
そうだね、うん、でもバイソンさんも結構なお年でしょ。
そうだね、だいぶ高齢
だって。なんか認知症かもみたいな話もあるわけじゃん。
まあそうだね、てか愛犬と遊んでる時に足折っちゃったりとか結構いろいろあるからね。まあ元気にいてほしい、ね、任期全うすることを願うね。
うん、本当に平和に終わってほしいわ。
日本とかあんま聞かないもんな、こういう呪いとか。
そうだね、それこそそんなに、まあ、ちょっと前の安倍総理の事件があったけど、それまでは別にそんな襲撃とかも、
うん、もうほぼほぼなかったから。
ほぼね、まあ、昔は分かんないけど、僕らが生きてる時代というか、
うん、
ここ10年ぐらいは平和的な感じだったもんね。
うん、まあびっくりしたニュースではあった、うん。はい、というわけでね、いかがでしたでしょうか。オカルト研究所では、解説してほしい都市伝説や、皆様の体験談など、さまざまなお便りをどしどしお待ちしております。お便りはシャープポカケンでツイート、またはお便りフォームから送信してください。今月のテーマは好きなご飯屋さんです。
はい、この放送はポッドキャスト並びに YouTube にて配信しております。ポカケンでは毎月一度ズームにてポカケンオフ会を開催しております。今月は5月27日、今週の土曜日ですね。でございます。ツイッターにてお知らせや告知をしていますので、ぜひフォローお待ちしております。詳しくは概要欄をご覧ください。また攻撃サイトにて会員限定ボーナスエピソードを聞くことができるサポーターの方を募集していますので、応援よろしくお願いします。
お願いします。それでは次回の研究で
お会いしましょう。
ありがとうございました。